今日恵みをいただく御言葉は民数記の23章13節から30節までです。民数記の23章13節から30節まで。バラクは彼に言った。では私と一緒に他のところへ行ってください。そこから彼らを見ることができるが、ただその一部だけが見え、全体を見ることができないところです。そこから私のために彼らを呪ってください。バラクはアブラムにセデ・ソフィムのピスガの頂に連れて行き、そこで7つの祭壇を築き、それぞれの祭壇の上でお牛とお羊とを一頭ずつ捧げた。バラムはバラクに言った。あなたはここであなたの全焼の生贄のそばに立っていなさい。私はあちらで主にお会いします。主はバラムに憐れ、その口に言葉を置き、そして言われた。バラクのところに帰れ。あなたはこう告げなければならない。それで彼はバラクのところに行った。するとモアブの司たちと一緒に彼は全焼の生贄のそばに立っていた。バラクは言った。主は何とお告げになりましたか。バラムは彼のことわざを唱えていった。立てバラクよ、そして聞け。ツィポルの子よ、私に耳を傾けよ。神は人間ではなく偽りを言うことがない。人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか。約束されたことを成し遂げられないだろうか。見よ、祝福せよとの命を私は受けた。神は祝福される。私はそれを覆すことはできない。ヤコブの中に不法を見出さず、イスラエルの中に災いを見ない。彼らの神主は彼らと共におり、王を讃える声が彼らの中にある。彼らをエジプトから連れ出した神は彼らにとっては野牛の角のようだ。まことにヤコブのうちにまじないはなく、イスラエルのうちに占いはない。神のなされることは時に応じてヤコブに告げられ、イスラエルに告げられる。見よ、この民は目獅子のように起き、お獅子のように立ち上がり、獲物を喰らい、殺した者の血を飲むまでは休まない。バラクはバラムに言った。彼らを呪うことも祝福することもしないでください。バラムはバラクに答えたって言った。私は主がつけられたことを皆しなければならないとあなたに言ったではありませんか。バラクはバラムに言った。さあ、私はあなたをもう一つ別のところへ連れて行きます。もしかしたらそれが神の御命にかなって、あなたは私のためにそこから彼らを呪うことができるかもしれません。バラクはバラムを荒れ地を見下ろすペオルの頂上に連れて行った。バラムはバラクに言った。私のためにここに7つの祭壇を築き、7頭のお牛と7頭のお羊をここに用意してください。バラクはバラムが言った通りにして、祭壇ごとにお牛とお羊とを1頭ずつ捧げた。一言お祈りします。私たちの愛する主よ、あなたは神であられ、決して身胸を 変えられることはなく、完全にあなたの言い送ったことを成し遂げ、あなたが定められたことを成し遂げられる主です。あなたは同時に憐れみ深く、悔い改めてあなたに立ち返る人には恵みを施してください。災いを定めておられたその災いは、その人が悔い改めて熱心に立ち返るならば、あなたは災いを思い直されるお方。あなたはまことに私たちの思うように、私たち人間のように血の通ったお方。私たちはそれゆえあなたにより頼み、あなたの憐れみにすがります。どうか今日あなたのそのご性質を詳しく知ることができますように。主よ、今日このしもべの思い、この唇を開いて、あなたはご自身が直接解き明かし、またこれを聞く一人一人の耳をあなたが開いて、心思いを開いて、御言葉をたくさんたんまりと受けることのできる一人一人でありますように。イエスよ、どうかこれからを祝福してください。あなたにお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この、バラクがですね、バラムにこのイスラエルを呪わせてください、呪ってくださいと、言うんですけども、しかし前回のところその試みは、このバラクのその思い通りにはいかず、バラムはかえってイスラエルを祝福してしまいました。それで、バラクは、このひとたびのその試みは自分の思い通りにいかなかった。で、そこでバラクはですね、今度はじゃあ別のところへ行ってくださいと。で、それでそこから、でしたら、その自分の思い通りに、あなたがバラムがイスラエルを呪うかもしれませんということですね、場所を変えました。で、私たちがですね、主の御前に出るとき、私たちはまず自分を下ろさなくてはなりません。で、バラク、彼がですね、このバラムに求めたのはイスラエルを呪うということ。そういうわけで、このバラム、バラクの動機はですね、あたかも人が占い師のところにですね、占いとかそういう呪術とかそういった類を求めに行って、そしてその占いとか呪術を、持って自分の思い通りに、世の中を動かしたいという、その動機そのものでした。でもあいにくですね、バラムとバラク、彼らが、その自分の思い通りにしようとしたその行く先はイスラエルの神主でした。イスラエルの神主はですね、人の思い通りにするお方ではありません。皆さん、占いやまた呪術の類と私たちキリスト者が祈ることとどう違いがあるかご存知でしょうか。まずそれは心の動機において違います。占いとか呪術の類の人はですね、その占いとか呪術を用いて自分の思い通りのことをしようとします、占いの中では、あなたは今日はなんか星が悪いから、なんか赤いものを身につけなさいとか、そうすれば、なんか幸いを得るとか災いが下らないとか、要するに自分の思い通り、自分の願い、まずそれがありきで、その目標のためにですね、なんか赤いものを身につけるとか、なんかそういったことを、このお守りを身につけるとか、そういうことをするのに対し、私たちキリスト者が天と地を作られた神様に祈ること、それはですね、自分をまず下ろすところから始まります。自分を下ろし、主を主とすること、 から主従関係における主の違いにですね、占いの類と私たちキリスト者が祈るその行為の違いは、主がどこにあるかの違い、それによってはっきりと分かります。そこからしますと、バラクが、ね、13節の後半の方を見ますと、そこから私のために彼らを呪ってください、ね、私のために彼らを呪ってくださいなんです。ですからバラクの時は私のためにということをあくまで崩さないために、ですから、このバラムに、ね、もう一度チャレンジをしてもらおうとしたんですね。第1回目のチャレンジは私の思い通りにいかなかった、じゃあ2回目はどうかっていうことで、サイコロで偶数か奇数かで、偶数が出ることを望んでんですけど、でも奇数が第1回目出た、それでもう1回サイコロを振ってください、今度は偶数かもしれないと、そういう形で、その御心を求めに行った、それは大間違いであるわけですね。でバラクは、その言う通りまた別のところに行って、そこでまた再び7つの祭壇を築き、そしてその祭壇の上で牡牛と牡羊を1頭ずつ捧げました、ね、前と一緒ですね。でも、この祭壇に何かを捧げるということ、一見宗教儀式です。そして、神様は祭壇を作ってそこに、生贄の儀式を捧げたら神は喜ばれるんではないかと、まあ人はおぼろげながら思うんですけども、でも、主が求められるのは、7つの祭壇を築いてそれぞれに生贄を捧げることを、出エジプト記とかレビ記を読んできて神様はそれを喜ばれると思うでしょうか。むしろ出エジプト記やレビ記を読んできた皆さんは、祭壇は、幕屋の中に一つあるだけで十分ですね、別の祭壇を作ってはならないとむしろ言っております。申命記や義明を見ますと、別の祭壇を、建てたら、なんかイスラエル中こぞって大事になったこともありました。別の祭壇を作ってはならないんです。私たちが唯一祭壇とするべきはイエス・キリストの十字架のみです。イエス様の十字架、これこそが唯一の祭壇であって、7つなんかキリストのために一つ、アラのために一つ、ブッダのために一つとかそういうことをしてはならないんです。私たちはただイエス・キリスト御言葉に沿ってただ一つ、そこで神を敬えばいいんです。バラクは宗教儀式的に7つの祭壇を築きました、7は完全数 で人の目から見れば、神はどうやら祭壇が好きだ、生贄が好きだということで、じゃあ7つ作れば神は7倍喜んで7倍我々の言うことを聞いてくれるだろう、それが、偶像崇拝者の、心境ですね。神はそういうお方ではなく御言葉に沿っていること、それが神様の求めておられることです。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心ですね。また神が、聞き従うことほどに、お牛の死亡を喜ばれたのか、サムエル記にありましたね。むしろ聞き従わないことは偶像崇拝の罪、背くことは占いの罪だと記されております。私たちは何が御心にであるのか、御言葉からじっくりと調べて、そして御心を注意深く守り行うべきです。それでバラムは主のところに行って、そして主に会いました。で主は再び口に言葉を置きました。でそれで、彼は再びバラクのところに戻っていて、そして、バラクは尋ねます。主は何とお告げになりましたか。でバラムは彼のことわざを唱えていったとあります、ね、またここことわざですね、昨日も出てきましたマーシャールというヘブライ語、これ これは、予言とかそういった類ではなく、格言とか決まり文句とか、偶話とかそういった意味です。ですからバラムは、ね、神さんから言葉を、預かって、でそれを、伝えるというよりも、むしろバラムは彼の格言、彼のことわざ、それを、伝えたんですね。でその証拠にですね、この18節から24節までのこのことわざ、まあ、一見予言のような、感じがします。これはですね、ヘブル詩、ヘブルのポエムの形を形式をとっております。1行目と2行目がですね、それぞれ同じことを並行して言う、まあ、それがヘブル語、ヘブル詩の特徴ですけれども、例えばこの18節のところね、立てバラクよ、そして聞け、ティボルの子よ、私に耳を傾けよ。これ同じこと言ってますね。バラクはイコールティボルの子です、ね、聞けと耳を傾けよ、同じことを言っております。19節も、神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない、ね、この19節の最初の行と2番目の行も同じことを言っておりますね。これ並行していきます。3行目と4行目も、同じことを言ってますね。神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか。これがヘブル詩の形式で、1行目と2行目を、同じことを並行して言う、この特徴は、ヘブル詩です。ですからここを読む限り何か予言を読んでいるかのような、そういう気はするんですけども、でもこれは違うんですね。20節の方を見ますと、見よ、祝福せよとの命を私は受けた、神は祝福される、私はそれを覆すことはできないってありますね。ここの主語は、この格言の主語は誰かっていうと、私は、要するに神様が、そのバラムの口を借りて語ってるのではなく、主語はバラムですね。見よ、祝福せよとの命を私は、要するにバラムは受けた、神は祝福される、バラムはそれを覆すことはできないっていうことです。ですからここで語ってる内容はですね、誰が言ってるかっていうと、神様が言ってるんじゃなく、神様のその霊感を受けたバラムがですね、バラム自身が考え出して、そして、このヘブル詩の特徴を使って、そして語っているに過ぎないわけです。18節、立てバラクよ、そして聞け、ティポルの子よ、私に耳を傾けよ。あたかも神様が、バラクに直接語っているかのように見えるんですけども、でもこれは誰の言葉を耳を傾けようって、神の言葉を耳を傾けようじゃなく、バラムの言葉に耳を傾けようっていうことをここで、言ってるわけです。神様は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない、確かにその通りです。そして神様の御心、それは初めからイスラエルを祝福しなさい、呪ってはならないということでした。ですからいかにですね、バラクが、その異邦人のモアブの王がですね、お金で雇って、そして、1回に与えられたから今度再びチャレンジとかそういうことを言っても、でも神様は御心を変えられません。主はですね、そのようなことをなさいません。でこのバラムが言っていることわざ、これは確かに、正しいことを言っております。その内容は正しいんですけども、しかし、この内容は予言ではなく格言であるということ、これは、確かなところです。で21節、ヤコブの中に不法を見出さず、イスラエルの中に災いを見ない、彼らの神主は 彼らと共におり、王を称える声が彼らの中にある。ここで彼らと日本語で訳されてるんですけども、これ直訳では彼、あたかも一人の人であるかのようにイスラエルのことを彼と言っております。彼の神主は彼と共におり、要するに神様はアブラハムとして見ているということですね。そして、22節、彼らを、これも彼ですね、エジプトから連れ出した神は彼らにとっては野牛の角のようだ。この第2回目のこのバラムのこの詩、このことわざ格言は、神はどういうお方であるのかということを、バラクよということで語っております。ですからこれはバラクに対して神はどういうお方であるのかということを、それは神は人間ではなく偽りを言うことなく、神が約束されたことは決してそれを高えることなく実行されるお方だ。そしてイスラエルがそういう呪いを受けるような言われはない。そういうわけでこのお方、イスラエルの神主を恐れなさいということを、ここでバラクはですね、少なくともこのバラムのその言葉を聞いてですね、あ、本当に神様は御心を変えられないお方なのだ、神様は素晴らしいお方だ、もう本当に悔い改めよう、このお方の前に我々も降参しようっていうふうに、バラクがそうなったかというと、全然聞いてないんですね。そのバラクは何を、このバラムのことわざを聞いて何を感じたか、何を言ったかっていうと、25節、バラクはバラムに言った。彼らを呪うことも祝福することもしないでください。ね、でそれで24節で見ますと、バラクはバラムに言った。さあ、私はあなたをもう一つ別のところへ連れて行きます。もしかしたらそれが神の御命にかなって、あなたは私のためにそこから彼らを呪うことができるかもしれません。ね、全然悔いてないですね。全然このバラムのことわざの内容を理解していないというか、まあ全然スルーして、それで、ね、神は人間ではなく偽りを言うことがないとか、もうその御心は必ず成し遂げる、そういったことを一切ですね、もうスルーして、で、なんか自分の思い通りに、あ、バラムはまた、動かなかった、じゃあ今度また別のところ変えよう、別の場所からだったら、もしかしたら神様は御心を変えられるかもしれないっていうことで、ね、サイコロが2度目自分の思い通りでなかったら、今度3度目のサイコロを振ろうになるんです。あ、神様は恐れ敬おうではなく、ね、自分の思いを第3回目のそのサイコロを振りに行こう、ね、思い成し遂げよう、そういうふうにバラクは動くんですね。バラムも、それに従ってですね、また第3番目の場所へと、また一緒に行って、そしてまた律儀に7つの祭壇を、築いて、で7頭の王子と羊を用意しなさいということで、バラクはまた律儀に それをまた再び、場所を変えた先で祭壇7つ築いて、生贄を捧げるんですけども、このバラクのその道はですね、本当に自分の思い通りに行くまでチャレンジするんですね。あたかもイスラエルの神を、なんかあまたある神々のうちの一つの、それで占いを、求める、そのなんか願い事を叶えてくれる神の一つであるかのようにして、でそれで、バラムが唱えたことわざ、その内容を全然、聞いても、耳で聞いてるんですけど理解しない、神がどういうお方であるのかそれを知らない、もっとも、バラム自身、そのことわざ、彼のことわざ ありますね。自分自身のその格言、その力なさ、それを増しているのかもしれないですね。神様は人の唇に確かに言葉を授けられます。しかし語るのは神様です。そのメッセンジャーではないんですね。神様により頼んでいなくて、自分の、ね、言葉を、耳を傾けよ、誰々を聞け、誰々を耳を傾けよ、そういうふうに、自分主体にするメッセンジャーは良くないメッセンジャーです。主を主として、主が語られることをそのまま伝える。だからこのしもべはいつも通り置き管として用いられるように祈っております。主ご自身がですね、伝えたいことを、ここで語る。で、ある生徒たちは、ああ御言葉はこういうことを言ってるな、今日は何章何節の御言葉が示された。でそれで御言葉から命を得る生徒も、俺は全然聞いてなくてですね、でそれで今日もなんか自分の思い通りにいかなかった言ったり、あるいはパスターは私のことを当てつけて、こんな、なんか騒いでるかのような御言葉を今日語ったとか、まあ、そういうですね、まあ、確かに御言葉がですね、人の心を刺すことはあるんですけども、しかし御言葉は私が何かいいと思って、もちろんではなく、ね、まあ、実際ずっと公開説教を御言葉は、一生一節ずつ律儀に順番通り、公開メッセージを今してるんですけども、主がですね、この日この時このタイミングで語っているということ、それが本当に公開メッセージの良いところです。ですから皆さん、御言葉が示された時はですね、ぜひこの、パスターが誰々を聞けとか、まあ、そういうパスターが人間として語っているのではなく、御言葉は神様が皆さん一人一人に語っているのだということをしっかりと聞いて、このバラクのように自分の思い通りの御言葉が来なかったから、じゃあ今度別の御言葉を開いてくださいとか、そういうことにならないように、ぜひ皆さんは御言葉を示されたら、その内容を聞いて、それを悟り、その通りに実行し、もしそれが、祝福の喜びの言葉であったら、それを喜んで受け止め、戒めの言葉であったら、それを謙虚に心へくるくだって受け止めて、そして御言葉の通り実行して、そして幸いと祝福を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちは何かと祭壇を7つ築きましたとか、何々の生贄を捧げましたとか、そういった自分の技、何か良かれと思うこと、自分の目に良いと思われること、それを成して、そして神を喜ばせようと身勝手に思うことがあります。しかし私たちに求められていることは、御言葉を守り行うこと、御言葉にそぐわないことを、いくら頑張っても捧げても祭壇作りをしても、御言葉にかなっていなければ、それは占いの罪であり、偶像崇拝の罪です。どうか私たちはこのバラクやバラムのように、身勝手な礼拝もどきをするのではなく、あなたの御旨にかなったことを行うために、御言葉によく聞いて御言葉を実行する私たちでありますように。バラムは彼のことわざを唱えて伝えております。私たちは自分の格言、自分のことわざではなく、主の御言葉をそのまま流し出すものでありますように。御言葉にはこう書いてあると伝えることができますように。バラムはこのヘブル詩の形式を用いて格言を語り、いかにもそれっぽく取り繕いましたが、私たちも主をそれっぽく取り繕うというこの罪から 救い出してください。そして私たちはただあなたに会って純粋に御言葉をまず私自身に適用して、まず私たち自身がこの御言葉という両刃の剣の前に自らを差し出し、私たちの思い意志感情をあなたの十字架の前に持っていき、十字架のという唯一捧げるべき祭壇の上で自らを捧げて、そうしてあなたにあって幸いを得ていく私たちでありますように。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。